ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月1日、安倍総理大臣は今年の5月1日から施行される平成の次の新しい元号が令和となることについて、総理大臣官邸で記者会見を開き、次のように述べました。
本日元号を改める政令を閣議決定いたしました。新しい元号は令和であります。これは万葉集にある初春の霊月にして、気よく風やわらぎ、梅は朝鮮の甲を開き、蘭は背後の甲を香らす、その文言から引用したものであります。そしてこの令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められております。万葉集は1200年余り前に編纂された日本最古の歌集であるとともに、天皇や皇族、貴族だけでなく、酒盛や農民まで幅広い階層の人々が読んだ歌が収められ、我が国の豊かな国民文化と長い伝統を象徴する国書であります。悠久の歴史と香り高き文化、四季折々の美しい自然、こうした日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継いでいく、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込め、令和に決定いたしました。文化を育み、自然の美しさをめでることができる平和の日々に、心からの感謝の念を抱きながら、希望に満ち溢れた新しい時代を国民の皆様と共に切り開いていく、新元号の決定にあたり、その決意を新たにしております。5月1日に皇太子殿下がご即位され、その日以降この新しい元号が用いられることとなりますが、国民各位のご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。政府としてもほぼ200年ぶりとなる歴史的な皇位の継承がつつがなく行われ、国民こぞってことほぐことができるよう、その準備に万全を期してまいります。元号は皇室の長い伝統と国家の安泰と 国民の幸福への深い願いとともに、1400年近くにわたる我が国の歴史を紡いできました。日本人の心情に溶け込み、日本国民の精神的な一体感を支えるものとなっています。この新しい元号も広く国民に受け入れられ、日本人の生活の中に深く根ざしていくことを心から願っています。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月29日に韓国政府は2019年度の目標として、まず第一に金正恩委員長のソウル訪問の実現と、そして第二に南北首脳会談の定例化、そして第三に韓国の統一部長官と北朝鮮の祖国平和統一委員会委員長との間の、まあ、いわゆる南北高位級会談の定例化という、まあ、この3つの目標を提示いたしました。2月末の米朝の首脳会談が、北朝鮮の非核化に関する具体的な合意というものを発表できなかったことで、当分の間南北間の経済交流あるいは経済協力というものが、国連 UN 安保理の制裁の例外措置として認められる可能性が、まあ、なくなったということになりますが、まあ、その結果金正恩委員長がソウルを訪問するその可能性もやはり当分の間なくなったというふうに現在考えられております。したがって今韓国政府は金正恩委員長のソウル訪問ではなくて板門店で南北の首脳会談を開催するという、そちらのことを今真剣に考えているというふうに見ることができると思います。まあ、今年の上半期に1回、そして下半期にももう1回板門店で南北首脳会談を開きますと、これは当然のことながら定例化を、まあ、試みる大きなステップということになろうかと思います。まあ、すでに昨年は4月と5月の2回板門店で南北の首脳会談が実現をいたしましたが、今年もまた2回板門店で首脳会談を実現するのであればですね、まあ、当然のことながら定例化、首脳会談の定例化への道は開けるということになろうかと思います。板門店での首脳会談はいろいろ、まあ、メリットが利点があるわけですが、特に大きな歓迎行事を行う必要がないし、さらに重要なことは警備の問題が非常に容易であると、それが簡単であるということがあります。したがって定例化、南北首脳会談の定例化ということを考えますと、やはり板門店での首脳会談の開催というのが最も望ましいということになろうかと思います。ムンジェイン大統領は4月11日にワシントンでトランプ大統領と首脳会談を行うことになっております。今回の米韓首脳会談の第一の議題は北朝鮮問題であります。 米韓同盟の問題等は2番目以下ということでありますので、北朝鮮問題をめぐって、米韓の首脳は議論をする。トランプ大統領は、この2月のハノイの米朝首脳会談の内容を、説明をして、今後の対北朝鮮政策についてもその展望を示すものと思われますし、ムン・ジェイン大統領も韓国の対北朝鮮政策について、説明をするということになろうと思います。ムン・ジェイン大統領はこの米韓の首脳会談を受けてですね、アメリカ側の考え方あるいはアメリカ側の立場というものを北朝鮮に説明する、伝えようとすると、そういう行動に出てくることが当然予想されるわけでありまして、おそらく韓国政府としてはできるだけ早く、4月20日前後にもですね、板門店で南北首脳会談を開催したいと考えているのではないかと思われます。板門店会談が実現した際には、当然ムン・ジェイン大統領はアメリカ側の考え方を伝えるということになりますが、それだけでなく北朝鮮側の立場あるいは考え方を聴取するということになりますし、今度はそれをトランプ大統領に伝えると伝達するということになると思います。いわばムン・ジェイン大統領は米朝間のアメリカと北朝鮮の間のメッセンジャー、伝達の役割を果たすということになることが予想されるわけでありますが、4月の末には日本の安倍総理が訪米をいたしまして、トランプ大統領と日米首脳会談を行うことになっておりますので、その前にまず板門店で南北首脳会談を実現し、その内容をトランプ大統領に伝えて、そして3回目の米朝首脳会談ができるだけ早く開催されるということを韓国政府は非常に強く望んでいるものと見ることができると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつで国境の風をお届けしましょう。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年12月21日に兵庫県神戸市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での公演挨拶をお届けします。今回は寺崎秀俊神戸市副市長の舞台劇での挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。ただいまご紹介いただきました神戸市の副市長の寺崎でございます。本町は本日は皆様方年末何かとお忙しい中、このように拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還に足をお運びいただきまして 誠にありがとうございます。神戸市内には有本恵子さん、田中実さん、お二人の認定拉致被害者がおられます。今もたくさんの方々が拉致問題の解決に向けて日々奔走しておられます。また政府におかれましても、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するためさまざまな取り組みがなされているところですが、残念ながらいまだ全面解決には至っていないところであります。私たち市民、県民、国民にできますことは、まずこの拉致問題の存在を絶対に忘れないことであります。そして国内外に向けてこの拉致問題の全面解決を必ずするんだという強い決意を示し続けることだと思います。本日の講演を機に、皆様方におかれましては拉致問題につきまして認識を新たにしていただきまして、この問題が一日も早く全面解決することを一緒に願おうではありませんか。最後に、本日この講演の開催にご尽力をいただきました内閣官房拉致問題対策本部をはじめ関係者の皆様方に心からの感謝を申し上げまして、簡単ではございますが主催者神戸市の挨拶とさせていただきます。本日はお越しいただきましてありがとうございます。
今週は昨年12月21日に兵庫県神戸市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還での寺崎秀俊神戸市副市長の舞台劇での挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。郵便は郵便番号100-0021 8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。